マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第305回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第305回目になります。なんか最近面白いニュースがありまして、デルですね、あのパソコンメーカーのデル、こちらがですねサーフェスを販売するという発表があって、あのびっくりですね。まあマイクロソフトがああいうサーフェスっていうのはハードウェアを売るってこと自体がね、これサードパーティーに対してどうなんだろう、まあ、特にハードメーカーに対してどうなんだって話がよく議論に上がってたんですが、まあ、その中で、やっぱりパソコンの大手のデルがですねこのサーフェスを販売するっていう話が出たっていうのがですね、ちょっと非常にびっくりしています。サーフェス自体はですね結構あのバランスの取れたいいマシンだと思いますんでね、これどんどん出てってもいいかなと思ってるんですが、うん、このサーフェスの位置づけってどうなのかなってずっと見続けてるんですけどね、ついにこうデルがウェブサイトで発売販売をするということになったということです。で、日本では販売しないみたいなんですけど、まあ、あのこういったチャンネルで出すっていうとですね、結構その企業向けにはですね広まっていくんじゃないかなと思っています。デルってあの私も会社のパソコンデルなんですね、もうずっとデル使ってるんですけど、あの悪くないですよ。あのいや悪く言うっていうかひどいにやってる方も結構いると思うんですけども、まあ、数がそれだけ出てるんでね、故障とかもそれにこう目立っちゃうところもあるんですけども、あのすごくなんか何も足さない何も引かないっていう感じでですね、あの本当にスタンダードのマシンということで、私個人的にはねこれデルのパソコンっていいかなと思っています。あの会社で使ってるようなねオプティプレックスとかね、実は個人でもこう使いたいとかなんですけど、コンシューマー市場向けになるとねなんかちょっとデザイン的に好きじゃないなとか、そういうのもありまして、個人では買わないんでいるんですが、まあ、あのそんなところでね、デルから、サーフェスを販売するということが発表になりました。まあ、そんな話を聞いてて、あの9月10日の朝ですね、ウェブサイトのニュース記事を見て、え、アップルもサーフェス売るんですかと思ったら、いやすいません私の勘違いでしたということで、あまり言うとねこれ怒られちゃうんですが、iPad Pro、これがですねアップルから、発表されました。まあ、他にもですね iPhone6Sのシリーズだとか Apple TV とかですね iPad mini 4とかですね、出たところで、まあ、こちら辺ここら辺はですね、まあ、あの Apple 系の番組のお話、まあ、いろいろご情報があるんじゃないかなと思うんですが、まあ、これちょっと真面目な話しますと、あの iPad Pro、12インチの iPad っていうことで、多分製品ラインナップというかねバランス的には私こういうの出さないんじゃないかなと思ってたんですね。あのよく言うのスティーブ・ジョブズだったらこれどういうだろうかっていうこともあると思うんですが、ただ実際ね出さないんじゃないだろうかと思いつつも、このぐらいの大きさのタブレットっていうと、例えばまあ Surface Pro 3が、これに当たるんですけども、この大きさってね結構あれだったりするんですね、うん、で ましてああいうキーボードがねついちゃったりすると結構便利だったりするんですけども、こちらの iPad Pro って結構そのデザイナーさんだとかそのクリエイター向けのところがすごく強いのかなとそういうふうに思っています。特にあの Apple Pencil でしたっけ、あのデジタイザーペンですね、これかなり構造的に凝った作りみたいなんで、これはですねかなり強力なペンデバイスじゃないかと、おそらく今までにないペンデバイスじゃないかなっていうところで、すごく私実物をですねこれ見に行きたいなと思っています。デジタイザーペンって、まあ、皆さんマシンいろいろお使いの方いろいろあると思いますので、まあ、もちろん Surface Pro 3をお持ちの方もおられてほしいし、私もあのバイオデュオ11も持ってましてデジタイザーペンは使ってるんですが、あの初期のものって結構追いついてないっていうか、思った通りにこう書くと書けなかったりとかかすれちゃったりとかですね、そういったのがあったんですね、うん、それがそのだんだん新しいマシンになるたびに思った通りにこう書けるとか、自分の書いてるペンのスピードに本当追従できてるとかですね、そういったのが出てきました。で、やっぱり最新のものになるとこれうまくいくんですが、この iPad Pro かなりここねいい線いってんじゃないかなと、おそらく紙にペンで書いた時のインクの動きっていうか、そんなようなと ところがかなりいいところで実現できてんじゃないかなと、そういうふうに私は期待をしています。おそらくすごいんじゃないかなと思ってます。あのデジタルザーペンをずっと使っている身としてはですね、まあ、そういったところでちょっと触ってみたいなと思っています。でよくあのウェブの記事で iPad Pro と Surface Pro をこう比べたりするとかあるんですけど、おそらくね、あの市場的に競合となるのは Surface じゃなくて BioZ キャンバス、ここら辺が競合になるんじゃないかなと思います。といってもあの BioZ キャンバスすごく高いんで、あのおそらく下手すと買い方によっちゃ倍ぐらい違うんですけども、まあ、それ考えると、そこら辺 のクリエイター向けのタブレットっていうところで比較対象になるのかなと思ってます。あ、でも値段がちょっと違いすぎますかね。そういったところと、あとそのちょっと私思ったのが、これ動くの iOS ですよね。で iOS と同じ価格帯のパソコンのような携帯にもなるっていうことを考えると、 MacBook Air とかここら辺ってどう競合していくのかなと、今そういうふうに見ています。あの2つの違う OS がどう住み分けをつけるんだろうっていう、まあこれあの昔からある話なんですけども、そういうところがね、ますますこれ値段的にも近いところでどんなふうな使われ方ってか扱われ方していくのかなっていうところがね、ちょっと興味あります。そういった視点で言うと、今の Windows の展開の仕方、 Windows 10のように全部共通のプラットフォームにしてしまうと、これもあのすごく効率のいいやり方の一つであるんですよね。まあ、それ考えると、あ、これ Windows 10って正解だったのかなと思うし、じゃあ Windows 10が例えば iPad Pro で使うような使われ方に適合できてるかっていうのがまたあるんですけども、あの私としてみると、あ、こういう形で 分裂していくのを見ると Windows 10のように統合されてるのっていいのかなと。あの統合されてるといってもデスクトップとしての使われ方もあるし、タブレットの使い方ってまた画面が違うんですよね。あのそういったところを見ると、マイクロソフトの考え方って、まあ、いろいろと紆余曲折は、つまり Windows 8含めてですね、あったわけなんですけど、外れてなかったのかなって、そういうふうに、ね、薄い風に思っています。まあ、いずれにしてもですね、今後これどういう展開になるか非常に楽しみですんで、iPad Pro ですね、これちょっとね実物を見てみたいなと思っています。まあ、非常に期待をしていますっていうと、ね、私がね製品を褒めるとまたろくなことにならないんですけど、まあここら辺はまた追ってお話をねしていきたいかなと、そういうふうに思っています。さて、そういうところで今回のお話ですね、Windows Phone の話とまた Windows 10の話をちょっとしたいなと思っています。まず Windows Phone、またまた動きがありました。まだ製品が出てるわけじゃないんですが、フリーテルですね、フリーテル会社としてはプラスワンマーケティングという会社なんですが、まあ、こちらからですね、まあ、当初からその Windows Phone を出しますよという話をしてたんですが、まだ出てきてないというところで、まあ、今のところ Windows Phone として出てるのは、日本国内の一般販売としてはマウスコンピューターのマドスマートだけということになっていますが、 Windows 10モバイルが出てからリリースをするということは前から言っていました。ですから、まあ、あの Windows Phone 8.1 の段階ではまだ出しませんよというところで、まあ、といってもですね、もう Windows 10モバイルももうリリース間近じゃないかと言われるところでして、9月11日ですね、このプラスワンマーケティングの方から、まあ、つまりフリーテルの方から、スペックが正式に公開となりました。今回そのフリーテルから出る Windows Phone 2機種ですね、カタナ01とカタナ02、この01というのがローエンドで、02っていうのがまあミドルレンジになると見ています。これまあちょっとハイエンドとは言えないなと私は思ってるんですけども、こちらのスペックがですね、カタナ01なんですが、これはですね、画面サイズが 4.5 インチで、解像度 854×480 ドットということで、まあ、従来 の IS インチニティよりちょっとだけ大きいという、まあ、あのローエンドでよくあるような画面の解像度ということになっています。でメモリが RAM が 1GB、 ROM が 8GB、 でカメラが、メインのカメラが500万画素、サブのカメラが200万画素ということ で電波はですね、あの割と、広いというかね、サポートしておりまして、これ一個一個細かく見せたら切れないんですが、まあ、ソフトバンクとドコモの、プラチナバンドというところは、対応しているということです。でこれ実際ですね、 これは実機は私も見ました。前回お話ししましたフェスト2015というマイクロソフトのイベントで、このフリテルの刀01がですね Windows 10が搭載された状態で展示しておりまして、まあ、それ見たんですけども、ですね、まあ、一回り窓スマイル小さいところもあってなんか手にすっぽり収まるいい感じかなっていうところがありました。まあ、実際窓スマも持ってる方とか、まあ、検討されてる方とも話してると、まあ、刀01ってこれ結構持った感じがいいなっていう、まあ、コンパクトでいいなっていう話はしています。まあ、最もプラスチックのボディなんで作りがちょっとチープな感じがするかなっていうのがあって、まあ、これ結構意見が分かれるところなんですが、お値段がね1万9800円ということで、まあ、この価格で買えるんだったら、まあ、Windows Phone これちょっと試してみたいという方には、いいかなと思います。まあ、特にあと開発される方はですねローエンドのマシンを持っていかないと、ね、評価の一環として必要かなと思いますんで、まあ選択肢の一つじゃないかなとは思っています。そしてもう一機種ですね、刀02、これも画面サイズが5インチで解像度が 1280×720 ドット、まあ、これマドスマと同じという感じですね。でメモリはラムが 2GB でロムが 16GB でカメラなんですがメインのカメラが800万画素サブのカメラが200万画素というところです。で電波に関して、ね、同じふうに、まあ、ドコモとソフトバンクのプラチナバンド対応というところで、まあ、いずれにしてもですねこれ両方ともSIM フリーの LTE 対応ということになっています。でこの刀02はですねデザインがちょっといいという感じがしてまして、裏面ですね背面はこう横方向のこうヘアライン仕上げになってましてこれちょっと高級感があるのかなと思ってます。だから刀01とか窓スマに比べてこっちの方がちょっとおしゃれなのかなっていうところがあって、まあ、刀02を狙っている方も結構おられるようです。まあ、そういったところでですね実はスペック公開って言ってもここまでで、あとプロセッサーがクワッドコアということでおそらくスナップドラゴンの、まあ、400番台、おそらく410ぐらいなのかなっていう話は出ていますが、まあ、これちょっと正式なところは、実際この度発売になってからかな確認したいなと思っています。まあ、こういったところでフリテルもういつ出すんでしょうね。実機は Windows 10 モバイルが動いている状態ですでに使えるってことを展示してありましたんで、まあ、あとはもうマイクロソフトの Windows 10 モバイルのリリースとあと最終的なこれもフリテルの刀にね実装したところの、まあ、製品化っていうところでタイミングがそういうタイミングでね製品発売になると思うんですが、まあ、そういったところで刀も早く出てきてほしいなと思っています。まあ、マドスマもですねできるだけ早く Windows 10 モバイルに乗ってくれないかなと期待しております。さてそんなところで今国内この2社というところだったんですがさらに新規メーカーが出るというところで、これは出るってパソコンの出るじゃなくてですね9月2日に発表があったんですがサードウェーブデジノスというところから Windows 10 モバイル端末の開発を発表しました。これサードウェーブデジノスというのはドスプラですね、私の大好きなドスプラなんですが、ドスプラで販売しているパソコン、まあ、特にガレリアとかいうゲーミング PC とかですねそういったのを手掛けている、まあ、パソコン製造をやっているところで、ここからも Windows 10 モバイルの端末を出しますということになっています。まあ、すでに、ね、デジノスのシリーズとしてはなんだっけタブレットですね 8.9 インチとか、そこら辺のタブレットも出てますんで出すだろうなと思ってましたけど、こちらも SIM フリーで LTE の通信ができますというところまで発表されてまして、うん、あとはどんな感じでのものが出てくるのかなというところです。まあ、実際これドスパラ自体でも携帯電話そのスマートフォン売ってますんでね店頭で OCN だったかなあそこのSIM フリーなの SIM カードも売ってますんでそういった形でセットで売るっていうところではもう十分考えられるかなと思っていました。まあ、その次ドスパラでも、まあ、作ってるのはサードウェブデジタルさんですが、Windows Phone が発売されそうだというところで、 いや、こう徐々に出回ってきてよかったなと思っています。あとね、あのビジネス系ではダイワボー情報システムっていうところから、Windows Phone のスマートフォン、法人向けの Windows Phone の取り扱いを開始と。あ、これも Windows Phone と言ってませんね。Windows 搭載スマートフォンと言ってます。まあ、これニュースですでにね、8月末に流れてるんでご存知の方多いと思うんですが、まあ、そういった展開も出て、この、まあ、これ確か記者会見のところにあの平野社長も来られて、いろいろお話をされたようなんですが、 Windows フォン、まあ、Windows モバイルのスマートフォンとタブレットの展開なされるっていうところで、いよいよこう来てるかなと、ね、今のところあの Windows フォンっていうと国内市場でやっとこうマドスマが出たっていう状態だったんで、それ以降ね動きがちょっとおとなしいかなっていうところがあったんですけど、この Windows 10モバイルが出たところでゆっくりと進んでってるっていう感じがしています。まあ、あの先ほど言いましたマドスマに関しても、あのフェスト2015の展示ブースでですね、あのフリテルの刀と隣に置いてありまして、その時は Windows 10モバイルがすでに動いていましたので、うん、もうあと早く出てほしいなと、そういうところをね、楽しみにしています。はい、以上 Windows 10モバイルの、まあ、Windows 本のお話をさせていただきました。もう一つお話をさせていただきます。Windows 10もうあのだいぶ皆さん、インストールされている方多いかと思います。あ、ちなみにこの Windows 10が今市場シェアどのぐらいいってるかというところで、あのこれ毎月ですねネットアプリケーションズというところからデスクトップ OS だとかブラウザだとかそういったところのシェアっていうのをですね発表してるんですね。で8月のデスクトップ OS のシェアというのが発表されまして、これ今どういう状況になってるかって言いますと、8位からいきますか。8位 Linux で、7位が Windows Vista、 6位が Windows 8で、5位が MacOS 10.10、 これ 10.10 ってなんだっけ、これヨセミテか、それとこの第4位にですね Windows 10が登場しました。7月のシェアが、7月っても7月29日ですかね、発表された時は、その時に、ね、市場シェア 0.39% だったんですが、今のとこ 5.21% ということで、今回初めてこのランキング Windows 10が4位で初登場ということになっています。で3位が Windows 8.1 で、2位が Windows XP で、1位が Windows 7ということになっています。ちなみにですね、市場シェアどのぐらいかっていうと、1位の Windows 7、これ 57.67%、XP が 12.14%、Windows 8.1 が 11.39%、Windows 10が 5.21%、MacOS 10、ヨセミテが、これ OS 10か、今の言い方ですとね、4.76% ということで、Windows 10がいきなりいい感じにスタートしているというところで、これかなり伸びるんじゃないかなと思っています。で、Windows A8.1 はですね、市場シェアちょっと落としてるんですね。実は、先月は2位だったんです。で、3位が XP だったんですが、この Windows 8.1 から10への乗り換えがあったっていうところで、Windows 8.1 の市場シェアが落ちて、で、Windows XP は相変わらずでですね、先月は 11.72% だったのが、今回 12.14% ちょっと市場シェアが上がってると。いうところで、これねなかなか難しいですね。企業でね移行してしきれないところがあるっていうのがありまして、そんなところでね、なんか Windows 7は、ずっとこのまままだ使用者はどのぐらいこう Windows 10が切り替えていくかなっていうところを見ると、まだまだ Windows 7の時代続くのかなってちょっと思っちゃったりしますが。ちょっと今後の Windows 10が出てからのね、状況もこれこの Windows というか OS の市場シェアを見るとちょっと面白いかなと思っています。そんな Windows 10なんですが、標準アプリということで今回話したいのはフォト、この写真のアプリですね、これについてのお話をしたいと思っています。今までですね Windows 10標準で画像を見るっていう時は Windows フォトビュアっていうのを使っていました。もちろん皆さんいろんな 画像編集ソフトだったり閲覧するねビューとか、持ってると思うんですが、 Windows 10 ではですねフォトというアプリが標準アプリとして、登場しています。まあ、スタート画面、スタートメニューから出てフォトっていうのがありますんで、それ皆さん見てると思うんですが、これ結構ですねよくできてまして、まずビューアーとしての機能なんですが、これローカルディスクによるピクチャーホルダーだとか、あとワンドライブの画像のホルダーですね、こちらの内容は表示してくれますし、日付ごとに区分けして表示してくれます。でいい感じにタイル状にね組み合わせるようにこう表示してくれて、でかなりレスポンスも良くてですね、軽快に見れるようになっています。でちなみにここ のフォルダーですね、表示したいフォルダーっていうのは、標準的にはそのピクチャーのフォルダーとか指定するようになってるんですが、後で設定で追加変更することができます。でさらにこのスタートメニューの、このフォトのアプリのとこライブタイルで写真が表示できるようになってるんですが、どれか一つを表示するだけとか、あとは最近の複数の写真をこう切り替えるとかですね、そういった指定もできるようになっています。で実際この写真の一覧を出してくれるんですが、自動補正をして、表示をしてくれています。ということでこれもちろんこの自動補正もオフにすることもできます。そしてこの写真の一つ一つですね、これダブルクリックしたりすると、まずタップしたりするとですね、1画面ずつ1枚ずつ写真出してくれるんですが、なんとこれ写真編集ができます。でこの編集機能はですね、本格的なフォトレタッチソフトにはかなわないんですが、だいたいそこそこともできるというところで、これね実はすごくいいなと思っています。でどんなことができるかっていうと、まず自動補正ですね、明るさとか傾きとか、ここら辺がですね自動的に補正をしてくれます。あとフィルター機能もありまして、例えばセピア色にするだとかモノトーンにするとかですね、そんな切り替えもできるようになっています。あと明るさですね、コントラスト、あとハイライト、あとこの影になっている部分の明るさの調整とか、いうことができます。それと色ですね、カラーの調整ということで色温度とか濃淡とか鮮やかさとかですね、ここら辺の調整もできますし、この中にある面白い機能がカラーブーストという機能があって、カラーブーストを選択するとですね、写真のどれか一つこうポイントで色を指定することができるんですね。でここに指定した色を強調したり逆に弱くしたりということができます。例えば画面の青い部分にポイントを当てて、でこれについて強くしたり弱くしたりとやりますと、例えばその青い部分がより青く見えたりとか、逆にこの青い部分を白黒に近くしてこう再度落としていくとかですね、そんなような調整ができるようになっています。でその他と効果としては縁取りの機能、周りをですねこう暗くしてぼやかして、周りをこう囲むようにして暗くしたりっていう縁取りの機能もありますし、あとですねこの機能はね今後私使っていきたいと思ってるんですが、フォーカスの範囲を指定するという機能で、円とか楕円をですね写真上に書きまして、その部分だけ焦点を当てて、それ以外の部分はぼかすということができます。ですからよく被写体をのバックをですねバックだけぼかしたいとか、そんなことが、ね、できるようになっています。実際カメラでそういう調整をして撮るっていうことをやってると思うんですが、それができなくてもですね、そこそこそのバックだけぼかすっていうことができるようになっています。その他は標準的な機能として回転だとかトリミングだとか、あと傾きの調整とかですね、あと赤目の除去だとか、あとは修正、これは昔からある機能なんですが、画像上のね邪魔なものを消す、例えば風景写真撮ったんだけど電線が入っちゃってるって、この電線の線だけ消すとかですね、そういったところもね簡単にできるようになっています。またこういったいろいろ修正編集ができるんですが、修正前と修正後っていうのはすぐ見比べられるようになっています。画面の上の方にですね比較するアイコンがあるんですね。でここをクリックして押したままこれホールドしていると編集前の画面が表示されます。手を離すと編集後の画面に戻るというふうでこう 切り替えて比較することができます。でこれもちろんですね、キーボードのショートカットキーも対応していまして、コントロールキーとスラッシュのキー、これを同時に押すと変更前と変更後をこう切り替えて表示するということができます。まあ、そういったところでただのビューアーとだけじゃなくてですね、そこそこの編集もできるというところで、これが標準で Windows のね、標準のアプリケーションとしてついてるってことはですね、結構いいことじゃないかなと思ってますんで、よかったら、ただね、本当写真見るだけのものじゃないんで、使ってみてください。で、まあ、それ以上のことをやりたいっていう方も結構おられると思います。まあPhotoshop だとかですね、いろいろあると思うんですが、私こういう時にはですね、エディターでPaint.net っていうのが、まあ、定番だと言われてますけどありまして、これは私これもインストールして使っています。まあ、ここがあまり Windows の、ね、このフォトっていうアプリが そこそこ使えるんで、最近この Paint.net 出番がねちょっとなくなってるところもあるんですが、レイヤーごとの編集もできるということで、まあ、フォトで編集する以上のことを入れたいって時はですね、こちらを使ってみるのもいいんじゃないかなと思っています。これフリーソフトです。 Paint.net というソフトになります。はい、以上 Windows 10のフォトアプリについてお話をさせていただきました。はい、第305回は Windows Phone の話と Windows 10のフォトアプリについてお話をさせていただきました。よくいろんなところで話するんですけど、こういった標準ソフトというのが本当に最初からインストールされているとですね、最近本当企業ではですね、勝手に自分の好きなソフト入れられないんで、ありがたいなと思っています、ね、会社でもちょっと画像を編集してとか、写真を撮って報告書に貼り付けるとかね、結構あると思うんですね。そういった時にこうフリーソフトダウンロードしなくて標準でこういうことができるっていうのはね、本当助かるなと思っています。本当ないと困るんですよ。でフリーソフトダウンロードすればいいっていうの分かってんだけどしちゃいけないっつって、ペイントブラシって言わないか、今ペイントを使ったりとかね、やってたりすることがあるんですが、まあよかったらぜひ使ってみてください。私ももう普段、使っています。ということで告知なんですが、今月もですね勉強会を行います。9月26日土曜日、まあ、いつもでしたらドットネットラボと言いたいところなんですが、今回ドットネットラボも協賛するということで非常に、ね、大きい規模の勉強会が行われます。コムテックフェスティバルということで、こちらはですね、まあ、いくつかのコミュニティが集まって勉強会を行うということで、場所はですね、日本マイクロソフト品川本社のセミナールーム ABCD 全部を使って勉強会を行います。こちらですね、ちゃんとお話しますと、日時は今月9月26日土曜日、時間は13時から18時までですね。で場所は日本マイクロソフト品川本社31階セミナールーム ABCD で開催します。でここはですね、ABCD というこのセミナールームがあるんですが、この4つの会場で5つのセッション、50分のセッションがですね5つあります。まあ、それで合計にまあ20セッションというところで、中身はですね、まあ、Windows の先の新しいユニバーサル Windows プラットフォームに関する話ですね、ソフトウェア開発の話で共通アプリケーションの作り方だとか、あとは IoT に絡む話とかですね、あとはその、クラウドサービスの Microsoft Azure だとか、さらに新しいブラウザ Microsoft Edge とかですね、ここら辺の、ね、お話がたくさんあります。非常に興味深い、内容だと思いますので、ぜひこういったね、最新技術ということに興味のある方はですね、ぜひ来ていただければなと思っています。結構MVP のマイクロソフトの MVP の方結構話を、していただけるみたいで、まあこういうことを普段からこう積極的に勉強して情報をですね展開してくれる方たちがお話しいただけますんで、非常に勉強になると思いますんでね、ぜひ興味のある方はですね来ていただければなと思っております。 でちなみに私も、参加をします。特に私何かお話しするっていうことではないんですが、今のところですねセミナールーム C か B の司会をやらせていただきます。はい、司会ってもね本当に大したことないんですけども、というところで、会場スタッフとしてですね今回こう協力をさせていただきたいなと思っております。参加希望される方はですね、ドットネットラボのウェブサイトでも結構ですし、直接ですねお申し込みができるのはですねこれコミプラスというところのお申し込みサイトがありますんで、この番組のねブログの、この番組の配信の方にリンクも貼らせていただきますが、一応言いますと、コミプラス .doorkeeper.jp というところで comuplus.doorkeeper.jp スラッシュイベント、イベントですね events スラッシュ数字で30403、このサイトにアクセスいただきますとお申し込みサイトになってますので、こちらでですねお申し込みいただければなと思っております。現在参加者135名、あと115名参加ができますので、ぜひですね興味のある方参加していただければなと思っています。コムテックフェスティバル9月26日日本マイクロソフト品川本社で行いますのでよろしくお願いします。そんなところで、最近ですねやっと私重い腰を上げて、Windows 10のアプリを、作っています。UWP ですね、ユニバーサル Windows プラットフォーマーというところで、Windows 10のデスクトップでも、あとこれから出るだろう Windows 10モバイルでもですね、それ Windows 本でも多く共通して動くアプリケーションというところで、開発をしております。やっぱ楽しいですね、プログラム組むってね。ビジュアルスタジオ2015を使ってますけども、いやー面白いですよ。やっぱり勉強することもたくさんあるんですけど、なんていうのかな、私もずいぶん昔からプログラムは組んでるんですけどね、やっぱ最近のやつっていうのは最近は最近でまたちゃんと勉強し直さなきゃいけないところがあって、昔の古い技術でもね作れることは作れるんですけど、最近の技術をちゃんと勉強して使うとより効率よくできるっていうところがありまして、まあいろいろ本買って勉強しています。この前の C シャープのですね本を入門から中、これ結構いろんな範囲サポートしてるのかな、読集 C シャープっていう省エイ社から出てる本を買ってですね、まず原点に帰ってもう一回勉強し直そうと。勉強し直すと昔の C シャープの仕様そのまま引きずって使ってたんだけど、最新だとこういうところがあるんだっていう、目立つところはね結構非同期処理だとかっていうのをよく使ってたんですけど、いやこれはちゃんと勉強しなきゃいけないかなと思って、ね、4000円ちょっとして結構高かったんですけど、勉強をしています。もし MVP のカテゴリーとしては IT プロなんですけど、本業はね私本当はデベロッパーなんですね、開発者なんでまあね最近こういうプログラム組んだね若い人がやるもんで、私はあんまりプログラム組むことはなくなっちゃったんですけど、いやいやとにかく勉強しないとやっぱり遅れてっちゃいますね世の中ね、ちょっと勉強してって、アプリの方もね大したことないんですけどそのうち公開すると思いますんで、よかったらね使ってみてください。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。